司法和歌山令和7年3月965声の広報538号発行和歌山市広報広聴課制作和歌山グループ声。春とは名ばかりで、真冬の寒波が日本列島を襲い、各地で何メートルもの積雪に見舞われ、大変なことになっています。それに比べて私たちの住む町は、比較的暖かで日差しもあって、ありがたいことですね。これも温暖化による異常気象によるものだそうですが、そんなわけで、みなべの梅林も去年より20日も遅い開花だったそうです。我が家の紅梅も2、3個やっと開花しただけです。いつ満開になることやら、心待ちにしています。表紙、今月の大事。表紙には県内の市と町のオープン参加を含む代表43チームが参加したジュニア駅伝が2月9日日曜日に開催されました。君井寺公園陸上競技場をスタートし、ゴールの県庁前まで10区間 21.1km を駆け抜け、和歌山市は1時間10分01秒のタイムでゴールし、海南市に次ぐ2位に輝きましたという記事が書かれ、市の最終ランナーが手を大きく広げ、笑顔でテープをカットする寸前の写真が表紙一面に掲載されています。また、紙面には特集をはじめとする主な掲載事項が書かれています。今月の大事、私が制作しました。春の温かみを表現するために、小さな円で一つの形を作りました。市立和歌山高等学校デザイン表現科2年、堀尾羅奈さんのコメントです。表紙終わり。
特集、西コミュニティセンター、4月13日日曜日オープン。新たな障害学習拠点が誕生。若い世代も含めた幅広い世代のニーズに対応した学習機会を提供するため、西コミュニティセンターをコミュニティセンターの未設置地域である砂山地区に開設します。様々な目的でご利用いただけますので、ぜひお越しください。オープン日時、4月13日日曜日午前10時よりオープニングセレモニーを行います。施設の利用は4月14日月曜日からです。特徴を紹介。ここに西コミュニティセンターの平面図とイメージ図が掲載されています。平面図からご紹介します。建物は3階建てです。まず1階です。1階の建物とほぼ同じくらいの広さの芝生広場があります。建物は中央にオープンスペース、その周りにワークルーム、事務室、自習室、図書コーナーが2箇所、キッズスペース、おむつ交換台のある部屋、授乳室があります。芝生広場を挟んで、別棟で活動室大、活動室小、調理実習室があります。1階の中庭の芝生広場は、大人から子供までくつろげる芝生の広場です。オープンスペースは、壁を減らした広がりのある空間を活用し、多様なイベントを行うことができ、多世代が交流できるスペースとなっています。自習室は近隣に学校もあるため、学生たちに多く利用してもらえることを期待しています。キッズスペースは子どもたちの遊び場としてはもちろんですが、近くに本棚もあるので、本を読む場所としても利用できます。2階には多目的ホール、小、会議室、和室、備蓄倉庫があります。和室は電気炉団を設置しており、茶道ができる施設となっています。3階には多目的ホール、台があります。この多目的ホールは、収納式の舞台やプロジェクターを完備しています。また、2階と3階の広場は、屋外テラスを備えており、中庭や屋外との連動性を重視した設計です。このテラスは、災害時の一時避難場所としても活用できます。 また1階から3階までのエレベーターが設置されています。トイレは1階、2階、3階それぞれに男性用、女性用、車椅子使用者用のトイレがあり、1階には子供用トイレもあります。イメージ図が掲載されています。西コミュニティセンター全体のイメージ図があり、1階の芝生広場、オープンスペース、キッズスペース、自習室、2階の和室、3階の多目的ホール、2階と3階の広場、以上のイメージ図です。なお、記事中のイメージ図については、設計段階のものであり、実際の施設と異なる場合があります。西コミュニティセンター所在地、砂山南3丁目 1-11。 開館時間、午前9時から午後9時30分まで。休館日、毎週火曜日と年末年始。施設、多目的ホール、活動室、和室、調理実習室、会議室、ワークルーム、自習室、キッズスペースです。施設予約はこちらから。施設予約システムは3月1日土曜日午前9時から予約開始です。施設の予約には事前の団体登録が必要です。詳しくは市ホームページ ID106-1187 でご確認ください。施設の利用は4月14日月曜日からです。問い合わせ先は障害学習課、電話 435-1193 です。ここには西コミュニティセンターの位置図が掲載されています。場所は県立和歌山商業高校グラウンドの隣です。
ピックアップ1、ふれあい収集の対象世帯を拡大します。ふれあい収集とは、家庭ごみを所定の収集場所まで持ち出すことが困難な世帯を対象に、一定の要件のもと個別に収集する支援事業です。4月1日から高齢者世帯の対象を拡大します。対象者は70歳以上かつ要介護3以上から、対象者が65歳以上かつ要介護2以上に拡大。対象1、高齢者65歳以上で要介護2以上の認定を受けている方。2、障害者視覚障害1級2級または肢体不自由1級2級の身体障害者手帳をお持ちの方。一人暮らしの方か同居する方が1または2に該当し、所定の収集場所までゴミを持ち出すことが困難な場合に限ります。申請には必ず電話での事前相談が必要。利用を希望される方は収集センター北事務所までお問い合わせください。収集センター北事務所、電話 471-1503 です。ピックアップ2、不妊治療費等助成制度について。不妊治療等にかかった費用に対して助成を行っています。助成対象は一般不妊治療費等、生殖補助医療先進医療費及び先進不育症検査費。申請期限は令和6年度に治療や検査を行われた方、または治療を終了した方は令和7年3月31日月曜日までに申請してください。治療月によって申請期限が変わる場合があります。なお詳しいことは市ホームページ ID100-1742、1060057、1041048でお知らせしています。以上、問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。ピックアップ3、アボタウンふるさと便申し込み受付開始。前回公表につき、今年も実施。和歌山市を離れて頑張る若者を応援。地元、和歌山市が好きでつながるファボタウン。前回公表につき、今年もふるさと便の応募受付が始まりましたので、次の条件に当てはまる方はぜひご応募ください。条件に当てはまらない方も、ファボタウンならではの限定イベントや情報発信も行っていますので、ぜひご登録ください。 ふるさと便対象者です。2025年4月時点に和歌山県を離れており、次の条件のいずれかに該当する方、3つあります。1、3月に高校を卒業。2、20歳、2004年4月2日から2005年4月1日生まれ。3、4月から新社会人。この3つです。申し込みは令和7年3月31日月曜日までに専用申し込みサイトからどうぞ。紙面には申し込みサイトの QR コードが掲載されています。ファボタウンとは、地元が好きでつながるふるさとファンメディアです。会員登録することで無料でふるさと便がもらえたり、和歌山市のイベント情報やクーポンなどが届きます。無料です。未会員の方は今すぐ会員登録。登録はファボタウンの LINE からしていただけます。アドレスです。https://lin.ee/9i9i大文字の r小文字の o 大文字の f。 紙面には会員登録の QR コードが掲載されています。以上、問い合わせ先はファボタウン事務局、和歌山市移住定住戦略課、シナジーマーケティング株式会社。メールアドレス mail:fabotown@syupport.sengy101.jp です。ピックアップ4、4月1日以後の検針分から水道料金を改定します。安心安全な水道水をお届けするため、水道料金を改定します。詳細については、企業局ホームページ ID106-0041 をご確認いただくか、水道料金センターにお問い合わせください。ご理解とご協力をお願いします。紙面には企業局ホームページの QR コードが掲載されています。以上、問い合わせ先は水道料金センター、電話 435-1298 です。
ピックアップ号、障害者生き生き授業受講者募集。各種教室に参加してみませんか？創作的活動、社会適応訓練、レクリエーションと、機能回復訓練があります。まず、創作的活動、社会適応訓練、レクリエーションです。教室名、日時、定員の順でお知らせします。編み物、第1、第3火曜日、午前10時から正午、20人。華道、第2、第4火曜日、午後1時30分から3時30分、10人。パソコン、聴覚障害者、第2、第4火曜日、午前10時から正午、10人。パソコン、視覚障害者、第1、第3日曜日、午前10時から正午、10人。パソコン、ワード初級、第2、第4水曜日、午前10時から正午、10人。パソコン、エクセル初級、第2、第4水曜日、午後1時30分から3時30分、10人。体操、第1、第3水曜日、午前10時から11時30分、15人。ヨガ、第1、第3水曜日、午後1時30分から3時、15人。茶道、第2、第4水曜日、午前10時から正午、10人。会が第1、第3木曜日、午前10時から正午、15人。展示、第1、第3木曜日、午後1時30分から3時30分、6人。囲碁、第2、第4木曜日、午前10時から正午、10人。将棋、第2、第4木曜日、午前10時から正午、10人。着物着付け、第2、第4木曜日、午後1時30分から3時30分、10人。書道、第1、第3金曜日、午前10時から正午、20人。カラオケ、第1、第3金曜日、午後1時30分から3時30分、20人。道芸、第2、第4金曜日、午前10時から正午、
15人。市は聴覚障害者向け第2第4金曜日午後1時30分から3時30分15人。市は聴覚障害者以外向け第1第3火曜日午後1時30分から3時30分10人。料理第2第4土曜日午前10時から正午10人。期間はいずれも4月から令和8年3月まで。回数は年間15回です。聴覚パソコン教室とは聴覚障害者対象で、内容はエクセル初級になります。また、聴覚障害者で手話、要約筆記、ヒアリングループが必要でない方はパソコン教室、ワード初級、エクセル初級に参加することができます。次に、機能回復訓練です。内容、回数、日時、定員の順でご案内します。作業療法、午前の部、33回、第1から第3土曜日、午前10時から正午、定員は6人。作業療法、午後の部、33回、第1から第3土曜日、午後1時から4時、8人。理学療法、午前の部、33回、第1から第3土曜日、午前10時から正午、定員は6人。理学療法、午後の部、33回、第1から第3土曜日、午後1時から4時、8人。言語療法、11回、第1土曜日、午後1時から4時、6人です。期間は5月から令和8年3月までです。対象は市内在住で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、または特定医療費指定難病受給者証をお持ちの方。機能回復訓練は令和7年4月1日現在、18歳以上、65歳未満の方です。費用は開催回数 ×100 円。教室により材料費やテキスト代が必要です。申し込みは3月1日土曜日から15日土曜日までの午前9時から午後5時に身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、または特定医療費指定難病受給者証を持参し、ふれあいセンターまでどうぞ。機能回復訓練は健康保険証、お薬手帳も必要です。本人、家族以外の申し込みや電話、ファックスでの申し込みはできません。申し込み多数の場合は抽選です。申し込みが少ない教室は開催しない場合があります。手話、要約筆記、ヒアリングループが必要な方及び介助者同伴の方、車椅子利用の方は利用申請書にその旨を記入してください。実施場所、問い合わせ先はふれあいセンターです。木広町5丁目 1-9。月曜日はお休みです。電話 433-8866、ファックス 433-8868 です。以上、詳しいお問い合わせは、障害者支援課、電話 435-1060、ファックス 431-2840 へどうぞ。ピックアップ6、物価高騰重点支援給付金のお知らせ。物価高に伴う影響が大きい住民税非課税世帯の生活を支援するため、1世帯あたり3万円、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を給付します。詳細は和歌山市ホームページ、ID106-0851、または ID106-0888 でお知らせしています。住民税非課税世帯への給付金と子ども加算給付金があります。住民税非課税世帯への給付金は支給額が1世帯あたり3万円。対象は基準日において本市の住民基本台帳に登録され、世帯全員が令和6年度分住民税非課税者のみで構成されている世帯。住民税が課税されているものの、税法上、扶養親族等のみの世帯を除きます。租税条約の適用を受けて、住民税が免除されている世帯も除きます。 子ども加算給付金は支給額が児童1人当たり2万円。対象は住民税非課税支給対象世帯のうち、18歳以下の児童、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養する世帯です。基準日は令和6年12月13日金曜日。提出期限は令和7年7月31日木曜日です。支給対象と考えられる世帯の世帯主の方に3月中旬以降順次圧着はがき、お知らせ、または封書を送付しますのでしばらくお待ちください。圧着はがきが届いた世帯は原則手続きの必要はありません。問い合わせ先は和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局6番町19株式会社藤田産業6番町ビル1階です。電話0120-969-861または499-5184。土曜日日曜日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。担当課は生活支援第2課です。
ピックアップ7、令和7年度、元気70パス事業、障害児者外出支援事業、バスカード、公衆浴場回数券等を交付します。すでにバスカードを受け取っている方は、手続き不要です。ただし、バスカード以外の券の交付、サービス変更の場合は、手続きが必要です。令和7年度分の老人優待利用券を除く各券は、令和7年4月1日から利用可能です。そのうち、バスカード以外の各券の利用期限は、令和8年3月31日です。バスカード以外の各券は、紛失、盗難等による再発行はできません。本人のみご利用いただけます。貸与、譲渡など、不正に使用した場合、返還していただくことがあります。元気70パス、70歳以上の方。サービスの利用には、顔写真を貼った老人優待利用券の提示が必要です。手続きについて、70歳以上の市民の方が対象です。令和7年度中に70歳になる方は、誕生月以降です。交付場所、高齢者地域福祉課、東庁舎2階です。支所連絡所、支所連絡所で受け取る場合は、できるだけお住まいの地区の支所連絡所へお越しください。受け取りに必要なもの、1、本人確認書類、老人優待利用券、健康保険証など、2、印鑑、3、顔写真、初めて受け取る方のみ、横3センチ、縦4センチで、6ヶ月以内に撮影したもの。代理人が受け取る場合は、本人の本人確認書類と顔写真、代理人の本人確認書類と印鑑が必要です。問い合わせ先は、高齢者地域福祉課、電話 435-1063 です。サービス内容、1、バスカード、2、駐車場利用券、3、公衆浴場回数券の3つがあります。バスカードと駐車場利用券はどちらか選択になります。1、バスカード、利用できる路線は和歌山バス、和歌山バス長野、市内運行分のみ、料金は1乗車100円、何回でも利用できます。2、駐車場利用券、利用できるところと助成金額です。1、中央駐車場と北駐車場、160円分助成。2、城北公園地下駐車場、200円分。3、欅大通り地下駐車場、300円分。4、本町地下駐車場、100円分。無料時間を超えた分の料金は自己負担です。本人が同乗していれば利用できます。何回でも利用できます。他の減免との併用はできません。中央駐車場、北駐車場は1時間以上。
その他の駐車場は30分以上の駐車に限ります。3、公衆浴場回数券では、地区名、利用できる浴場、電話番号、料金の順に申し上げます。唐地区新町温泉、電話 459-1126、 料金は200円。野崎地区喜楽湯、480-1126、 350円。宮北地区新設温泉、471-3737、 200円。本町地区2カ所あります。 1. 山吹温泉、423-3991、 200円。 2. ふくろうの湯、423-4126、 600円。大新地区幸福湯、433-4526、 200円。芦原地区芦原共同浴場、436-0717、 100円。宮前地区3カ所あります。 1. 杭の瀬共同浴場、473-0793、 100円。 2. 手平温泉、423-1020、 200円。 3. 万歳湯、425-4862、 200円。今福地区3カ所あります。 1. 新名湯、423-6484、 200円。 2. ユーバス、426-2641、 200円。 3. 今福湯、423-2341、 200円。和歌浦地区2カ所あります。 1. 浜湯温泉、444-7623、 200円。 2. フレックス、447-3123、 200円。名草地区2カ所あります。 1. 花の湯、444-1004、 570円。 2. 黒潮温泉、 448-1126、 平日550円、土曜日日曜日祝日は600円です。以上です。ふくろうの湯、花の湯、黒潮温泉以外は障害児者外出支援事業でも利用できます。ユーバスは全浴場を使用する場合は別途料金が必要です。喜楽湯、ふくろうの湯、フレックス、花の湯は回数券の利用できる日時に一部制限があります。老人優待利用券について、市内の一部公共施設等を無料または定額で利用できます。有効期限はありません。対象は65歳以上の市民の方、令和7年度中に65歳になる方は誕生月以降です。申し込み場所です。高齢者地域福祉課、または支所連絡所。申し込みに必要なものは、 1. 本人確認書類、健康保険証など。 2. 印鑑。代理人が受け取る場合は、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類、印鑑が必要です。問い合わせ先は高齢者地域福祉課、電話 435-1063 です。障害児者外出支援、障害のある方、サービスの利用には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です。手続きについて、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方、交付場所は障害者支援課東庁舎1階です。または支所連絡所。受け取りに必要なものです。 1. 身体障害者手帳、療育手帳。 2. 印鑑。代理人が受け取る場合は、本人の身体障害者手帳または療育手帳と代理人の本人確認書類と代理人の印鑑が必要です。複数の手帳を持っている場合、重複受け取りはできません。問い合わせ先は障害者支援課、電話 435-1060、 ファックスは431-2840です。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、交付場所は保健対策課、保健所2階8番窓口のみです。交付開始日は3月18日火曜日からです。受け取りに必要なもの。1、精神障害者保健福祉手帳。2、印鑑。代理人が受け取る場合、本人の精神障害者保健福祉手帳と、代理人の本人確認書類と、代理人の印鑑が必要です。複数の手帳を持っている場合、重複受け取りはできません。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5163、ファックスは 431-9980 です。サービスの内容。1、バスカード。2、公衆浴場回数券。3、福祉タクシー利用券の3つがあります。1のバスカードと2の公衆浴場回数券はどちらか選択になります。1、バスカード。利用できる路線は和歌山バス、和歌山バス長、市内運行分のみです。料金は無料です。月2日利用できます。2、公衆浴場回数券。月2回利用できる券です。利用料金は大人1回100円。12歳未満は無料です。利用できる浴場は、元気ななまるパスの利用可能浴場のうち、次の浴場です。新町温泉、喜楽湯、新設温泉、山吹温泉、幸福湯、足原共同浴場、杭の瀬共同浴場、手平温泉、万歳湯、新名湯、ユーバス、今福湯、浜湯温泉、フレックス、以上です。3、福祉タクシー利用券。1級2級 A1、A2 の手帳をお持ちの方。対象と内容と利用できるタクシーです。1級2級 A1、A2 の手帳をお持ちの方。内容は、1枚500円の利用券を24枚。利用できるタクシーは、市と契約している法人・個人タクシー。下肢・体幹・視覚障害1級・2級の方。内容は、1枚500円の利用券を30枚。利用できるタクシーは、市と契約している法人・個人タクシーです。乗車1回につき1枚まで利用できます。交付開始日、元気ななまるパス事業、障害児者外出支援事業共通です。交付開始日以降も随時受け付けます。交付開始日は混雑が予想されます。混雑緩和にご協力をお願いいたします。では、交付開始日、交付場所、交付場所の電話番号の順に申し上げます。3月18日、火曜日から交付開始、2箇所あります。交付場所1、市役所東庁舎、高齢者地域福祉課、電話 435-1063。2、市役所東庁舎障害者支援課、435-1060。3月19日、水曜日から、6箇所あります。1、東参道支所 478-0004。 2、西参道支所 478-0007。 3、山口支所 461-1011。 4、川永支所 461-1004。 5、雑賀崎支所 444-0049。 6、他の支所 445-0356。 3月21日金曜日から交付開始、8箇所あります。1、金支所 461-0031。 2、伊佐尾支所 461-6279。 3、野川支所 461-0021。 4、岡崎支所 471-1783。 5、サンタ連絡所 471-1754 6、西和佐支所 471-3651 7、和佐支所 477-0001 8、小倉支所 477-0415 3月24日月曜日から交付開始は8カ所あります。1、加田支所 459-0001 2、港連絡所 455-0702 3、野崎連絡所 455-1293 4、松江連絡所 455-0022 5、木本連絡所 455-0035 6、西脇支所 455-0030 7、岸連絡所 455-0009 8、久住連絡所 455-1704 3月25日火曜日から交付開始は4カ所あります。1、吹上連絡所 425-8775 2、砂山連絡所 423-3832 3、今福連絡所 436-2782 4、高松連絡所 422-2874 3月26日水曜日から交付開始は6カ所あります。1、芦原連絡所 422-1605 2、宮前連絡所 422-1671 3、雑賀支所 446-2701 4、若浦支所 444-0001 5、名草支所 444-1001 6、安原支所 479-0001 3月27日木曜日から交付開始は6カ所あります。1、広瀬連絡所 422-2007 2、新南連絡所 422-1621 3、シカゴ連絡所 471-2210 4、中之島連絡所 422-4695 5、宮北連絡所 471-2218 6、宮連絡所 471-0486 3月28日金曜日から交付開始は4カ所あります。1、大新連絡所 422-4534 2、本町連絡所 422-3028 3、城北連絡所 431-2717 4、小野港連絡所 422-9533 支所連絡所の受付時間は午前10時から午後4時までです。サービスセンターコミュニティセンターでは交付していません。和歌山市シニアハンドブック、高齢者の暮らしに役立つ様々な情報を掲載しています。配布場所は高齢者地域福祉課または支所連絡所等、和歌山市ホームページ ID103-0217 でお知らせしています。
ピックアップ8、令和7年度固定資産に関する台帳の縦覧、閲覧のお知らせ。1、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。縦覧は、自己の所有する土地家屋の固定資産税評価額と、他の土地家屋の固定資産税評価額を比較できる制度です。期間は4月1日火曜日から6月2日月曜日まで、土曜日、日曜日、祝日は除きます。場所は市役所2階5番の資産税課窓口です。縦覧できる事項、土地、所在、地盤、地目、地籍、価格、評価額、家屋、所在、種類、構造、床面積、価格、評価額です。対象は、市内に土地や家屋を所有し、固定資産税が課税されている方。費用は無料です。持ち物です。運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類、
法人の場合は法人代表者の印鑑です。委任状でも結構です。縦覧の注意点。土地のみ所有している方は家屋の縦覧はできません。また家屋のみ所有している方は土地の縦覧はできません。縦覧帳簿には所有者の住所、氏名及び税額は記載していません。2. 固定資産課税台帳の閲覧。閲覧は固定資産課税台帳に記載されている自己の資産または借りている物件内容を確認することができる制度です。1年を通じて閲覧することができます。場所は市役所2階5番資産税課窓口です。費用は1台帳300円。4月1日火曜日から6月2日月曜日は無料です。対象は市内に土地や家屋などを所有している方、市内の土地や家屋を借りている方など。閲覧できる事項。土地、所在、地番、地目、地籍、価格、評価額、税額等。家屋、所在、種類、構造、床面積、価格、評価額、税額等。持ち物です。運転免許証、マイナンバーカード等、本人確認書類。法人の場合は法人代表社員です。委任状でも結構です。借地人、借家人の場合は、賃貸借契約書等が必要です。3. 審査の申し出、不服申し立て。価格、評価額以外に不服がある場合。納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、市長宛てに、審査請求することができます。このことについてのお問い合わせは、資産税課それぞれの担当係へどうぞ。固定資産課税台帳に登録された価格・評価額に不服がある場合、台帳登録の公示の日以後、納税通知書を受け取った日、5月中旬予定の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。ただし、令和7年度は基準年度、3年に1度の評価替えを行う年度ではないため、審査の申し出ができるのは次の場合のみです。なお、次回の基準年度は令和9年度です。土地、地価の下落に伴う価格の修正について、修正以外の事項は審査の対象となりません。前年中に分筆、合筆、地目の変換等があった場合、家屋、前年中に新築、増改築等があった場合です。このことについてのお問い合わせ先は、固定資産評価審査委員会事務局、電話 435-1148 へどうぞ。固定資産税、よくある質問。問い、住宅用地と非住宅用地は税負担が違う？答え、はい、住宅用地には特例があり、住宅用地以外の土地、工場や貸駐車場用地などと比べて税負担が低くなっています。住宅を壊して月決め駐車場にした場合などは、固定資産税の負担が大きくなりますのでご注意ください。問い、指導は固定資産税の減額がある？答え、個人名義の土地であっても、公衆用道路として使用されている、または所有者の異なる2室2戸以上の住宅の侵入路として使用している場合は、減額措置が適用される場合があります。詳細は資産税課へご相談ください。問い、住宅の固定資産税が急に高くなるのはなぜ？答え、新築住宅は固定資産税が課税され始めた年度から3年から7年間、固定資産税が減額されています。急に高くなったのは減額期間が満了したからです。では、減額区分、階層、住宅の種類、該当する住宅の床面積、 減額される床面積について申し上げます。税額が3年間2分の1になる住宅は、階層2階建て以下の住宅は制限はありません。3階建て以上の住宅は、住宅の種類は中高層耐火建築物以外のものです。税額が5年間2分の1になる住宅、階層3階建て以上は中高層耐火建築物、2階建て以下は認定長期流量住宅、3階建て以上は中高層耐火建築物以外の認定長期有料住宅です。税額が7年間2分の1になる住宅は、階層3階建て以上は中高層耐火建築物の認定長期有料住宅の住宅です。いずれの場合も該当する住宅の床面積は50平方メートル以上、280平方メートル以下です。一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上、280平方メートル以下です。併用住宅の場合は、居住部分の面積が家屋全体の2分の1以上必要です。また、いずれの場合も減額される床面積は120平方メートル以内のみ適用されます。固定資産税、都市計画税の納期限です。1期は6月2日月曜日、2期は7月31日木曜日、3期は12月1日月曜日、4期は令和8年2月2日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が加算されますのでご注意ください。このことについてのお問い合わせ先は資産税課、土地のことは電話 435-1209、 家屋のことは電話 435-1210、 焼却資産、縦覧、閲覧のことは 435-1037 へどうぞ。
ピックアップ9。3月は自殺対策強化月間です。国では例年自殺者数が増加する傾向にある3月を自殺対策強化月間と定めています。自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、様々な問題が複雑に関係しています。和歌山市では、誰も自殺に追い込まれることのない、命支える和歌山市の実現に向け、心の健康に関する相談対応や、自殺対策についての普及啓発活動等にも取り組んでいます。自殺対策は一人でも多くの方の力が必要です。和歌山市の取り組みや、各種相談場の口については、和歌山市ホームページ ID100-5459 でお知らせしています。紙面には、地域自殺対策強化事業についてお知らせしている和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。令和6年度、命支えるポスターコンクール入選作品展示。和歌山市では、自殺対策の取り組みの一環として、毎年、命の尊さや人とのつながりの大切さが伝わる作品を募集しています。今年度は、5歳から81歳まで幅広い年齢層の方から92点ものご応募をいただき、10名の方が入選されました。展示期間は3月6日木曜日から14日金曜日まで、場所は市役所1階市民ギャラリーです。市長賞と優秀賞の方のお名前を紹介します。市長賞、中出彩香様。優秀賞、一般の部、石井徹様。優秀賞、高校生の部、古賀美宇様。優秀賞、中学生の部、坂本瑞希様。優秀賞、小学生以下の部、島藤江様、以上の方々です。紙面には、紹介した5名の方の作品が掲載されています。一人一人が命の番人、誰でも今日からゲートキーパー。ゲートキーパーとは、自殺のリスクにつながるような悩みに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、 見守る人のことです。専門的な資格の有無にかかわらず、誰もがなることができます。ゲートキーパー、5つの役割。1、気づき。周りで SOS を発している人はいませんか？うつ、死別体験、借金、過重労働、昇進、引っ越し、結婚、出産など、生活の変化は悩みの大きな要因となります。一見、他人には幸せに見えることでも、本人にとっては大きな悩みになる場合があります。眠れない、食欲がない、口数が減った、など、いつもと違うことに気づいてあげてください。2、声かけ。様子がいつもと違う人がいるとき、まずは声かけが重要です。悩みを抱えている人は、誰にも悩みを打ち明けられずにいる場合が多く見られます。まずは話すきっかけをこちらから作ってあげてください。偶然に声をかけられることで、ふと我に返り、自殺を思いとどまることも少なくありません。どんな声をかけていいかわからないときは、眠れてる？どうしたの？なんだか辛そうだけど、力になれることはない？など、心配していることを伝えましょう。3、傾聴。死にたいと打ち明けられたら、時間をかけて話を聞いてください。まずは話せる環境を作り、悩みに耳を傾けましょう。そして、何とか助けてほしいという気持ちを理解し、相手のペースに合わせてせかさず、時には沈黙も共有しましょう。話を聞いてもらうだけでも気持ちは楽になります。話を聞いた後は、話してくれてありがとう、とねぎらいの気持ちを言葉にしましょう。4、つなぎ。早めに専門家に相談するよう促しましょう。一度話を聞いて相手の気持ちが楽になったからといって、問題解決とはいかない場合が多くあります。その場合、あなたがサポートしつつ、専門家や専門機関を紹介したり、相談するように進めましょう。紹介する際は、相手のことを第一に、できるだけ丁寧に行うようにしましょう。5、見守り。温かく寄り添い、じっくりと見守ってください。つないだ後も必要があれば相談に乗ることを伝えましょう。以上、問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117 です。
町の話題。災害への準備で安心な未来を。総合防災訓練、1月17日金曜日。阪神淡路大震災の発生から30年の1月17日、和歌山市で南海トラフ巨大地震を想定した防災訓練を実施しました。職員の非常参集訓練と初動対応訓練を行い、発災初動期における迅速かつ適切な行動を確認しました。令和6年度和歌山市防災会議、1月30日木曜日、和歌山市及び防災関係機関が実施する防災対策の基本的な大綱を示す和歌山市地域防災計画及び和歌山市水防計画について、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表を踏まえた修正等を審議しました。災害時における災害救助犬及びセラピードッグの出動に関する協定、2月3日月曜日。災害時に和歌山市の要請に基づき、災害救助犬及びセラピードッグが迅速に出動できるよう協定を締結しました。協定式にはセラピードッグのラブラドールレトリバー、ハッピー号とトイプードルの未来号が出席しました。ここには、総合防災訓練の様子、令和6年度和歌山市防災会議の様子、また、協定式の様子や、ハッピー号と未来号の写真が掲載されています。 有機食材を給食へ。オーガニック給食実施。1月20日月曜日から1月23日木曜日。農薬や化学肥料にできるだけ頼らず、環境に配慮した食材を使ったオーガニック給食が、市内の小学校14校で4日間に分けて実施されました。給食では、有機栽培されたサツマイモを使ったチップスと、特別栽培されたみかんが提供されました。写真は、20日に野崎西小学校で提供された際の様子で、生徒たちは、いただきますと言うと、美味しそうに給食を味わっていました。新たなモビリティ導入への取り組み。自動運転バスの実証運行。1月29日水曜日から2月9日日曜日。鮮やかにラッピングされた車両が、JR 和歌山駅から和歌山城を経由し、JR 和歌山駅に戻る循環ルートを自動運転レベル2で運行するとともに、信号連携等のインフラ連携や遠隔監視を行うなど、将来の自動運転の実装を目指した実証を行いました。ここには自動運転バスの写真が掲載されています。
暮らしの情報、和歌山市役所、住所、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、電話代表で 073-432-0001 です。ホームページアドレス、http://www.city-wakayama.jp/です。和歌山市ホームページのトップから関連ページを検索できます。記事記載の ID を入力し、表示ボタンをクリックしてください。特に記載がない場合、参加費は無料、申し込みはいりません。受付時間は各施設の執務時間内、市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。最新情報は各担当課までお問い合わせください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。それぞれのコミュニティセンターの正式名称です。東部コミセン、紀ノ国住宅東部コミュニティセンター、火星コミセン、紀ノ国住宅火星コミュニティセンター、中央コミセン、マルコーホーム中央コミュニティセンター、河南コミセン、紀ノ国住宅河南コミュニティセンター、河北コミセン、マルコーホーム、河北コミュニティセンター、南コミセン、紀ノ国住宅南コミュニティセンター、北コミセンは北コミュニティセンターです。税金、保険料の納期限です。3月31日月曜日、後期高齢者医療保険料第9期、問い合わせ先は、保健総務課、電話 435-1062 です。国民健康保険料第10期、問い合わせ先は国保年金課、電話 435-1214。介護保険料第10期、問い合わせ先は介護保険課、電話 435-1334 です。市税の納付はお済みですか？令和6年度の固定資産税、市民税、県民税、普通徴収、軽自動車税、私別割の納期は終了しています。納め忘れがないか確認をお願いします。市税の納付には便利な口座振替をぜひご利用ください。お申し込みは金融機関窓口、ウェブで、一部の金融機関のみで、問い合わせ先は納税課、電話 435-1038 です。小規模修繕業者名簿の追加申請。令和7年7月1日から令和9年6月30日に市が発注する小規模修繕の際に参考とする業者名簿に搭載を希望される方は、次の通り手続きをしてください。すでに小規模修繕業者名簿、 令和9年6月30日まで有効に登録されている方は、申請の必要はありません。申請は令和7年6月16日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から11時30分と、午後1時から4時までに、市役所5階の調達課までにお持ちいただくか、または郵送にて提出してください。申請書は調達課で配布します。市ホームページ ID105-8437 からもダウンロードできます。以上、問い合わせ先は調達課、電話 435-1033 です。賃貸住宅の退去トラブルについて。3月は引っ越しが多く、賃貸住宅の退去トラブルが多く発生し、退去時に高額な修繕費用を請求されたといった相談が寄せられます。退去の前に現状回復の範囲について、賃貸借契約書等を確認してください。トラブルを避けるために事前に備えておきましょう。問い合わせ先は消費生活センター、電話 435-1188 です。
お知らせ。4月2日は世界自閉症啓発デー。4月2日の世界自閉症啓発デーに合わせ、自閉症についての理解・啓発促進を目的に、和歌山城を自閉症のテーマカラーであるブルーにライトアップします。世界自閉症啓発デーとは、平成19年の国連総会で毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。世界各地の名所、旧跡等において、自閉症のテーマカラーである希望と癒しを表す青色でライトアップが行われており、日本では4月2日から8日を発達障害啓発週間として、様々な啓発普及活動が行われています。和歌山市においても、今年で10回目の取り組みとなる、市のシンボルである和歌山城、和歌山城ホール、一堀川水辺をブルーにライトアップし、自閉症について理解を深める啓発活動を行います。自閉症について正しい知識と理解を深め、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現を目指しましょう。また、和歌山城においては、例年通り桜祭りが行われており、各所の桜が提灯の明かりによってきれいに映し出されています。それに加え、和歌山城がブルーにライトアップされるという特別な演出がなされます。和歌山城ホールの屋上からご鑑賞いただくと、より幻想的な和歌山城を楽しむことができます。一年に一度のこの機会を見逃さないよう、青色のものを身につけて和歌山城へぜひお越しください。問い合わせ先は障害者支援課、電話 435-1060、ファックス 431-2840 です。廃車手続きなどの申告は忘れずに。軽自動車税、種別割は毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に納めていただく税金です。廃棄や譲渡、盗難などで現在所有していない場合、令和7年4月1日火曜日までに、必ず次の1から3のところで移動、廃車、名義変更の申告をしてください。移動の手続きが済んでいないと、令和7年度も税金を納めていただくことになります。また、すでに転売や下取りに出された場合でも、手続きを済ませていないと課税されますのでご注意ください。なお、すべての軽自動車税、種別割について、年度途中で廃車されても税金の還付はありません。1、原動機付き自転車、125cc 以下と小型特殊自動車は、市民税課、本庁舎2階、電話 435-1035。2、軽二輪、125cc 超から 250cc 以下と、二輪の小型自動車、250cc 超は、和歌山運輸支局、電話 050-5540-2。 2065音声案内です。3軽自動車三輪四輪は軽自動車検査協会和歌山事務所、電話 050-3816-1846 コールセンターです。3月は混雑します。手続きはお早めに。看板、屋外広告物の適切な管理について。板は風雨や強い日差し等によって次第に劣化し、これを放置すると落下や倒壊などの危険性があります。実際に事故が発生した事例もあるため、日常的に安全確認を行ってください。また定期的に専門業者による点検を実施し、看板の安全管理に努めましょう。詳細は市ホームページ ID100-8110 でお知らせしています。問い合わせ先は町並景観課、電話 435-1082 です。宝くじの助成金で実施。宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により、関戸自治会がコミュニティ活動で使用の備品を購入しました。問い合わせ先は市民自治振興課、電話 435-1045 です。ライフアップローン、中小企業にお勤めの方への生活向上に向けた融資制度です。資金使途、教育費、医療費、冠婚葬祭費、自動車購入費など。融資額200万円以内、期間10年以内、年利 3.0%、 保証料込み。問い合わせ先は近畿労働金庫和歌山支店、電話 471-5350 です。
募集、共同推進委員会委員。資格は応募時点で市付属機関の委員、国地方公共団体の議員、常勤職員でない18歳以上の市民で、市の共同施策に関心がある方。募集人数は1人。任期は令和7年5月1日から令和9年4月30日。申し込みは3月10日月曜日までに、郵送またはメールで。郵送の場合、3月10日月曜日消印有効です。次の1と2を提出してください。1、申し込み書。様式は自由です。住所、氏名、氏名にはふりがなを、年齢、性別、電話番号、職業、勤務先名、勤務先の電話番号、応募動機、セールスポイントを記入してください。2、今後における共同のまちづくりの重要性についてをテーマとする小論文、1200字程度で。選考は選考委員の審査により選考し、応募者全員に直接通知します。応募作品は返却しません。申し込み問い合わせ先は、市民自治振興課、電話 435-1045、メールアドレスは、自治 jichi@city.wakayama.lg.jp です。なお、詳細は市ホームページ ID100-8901 でお知らせしています。和歌山城ホール多目的室に作品を展示しませんか？内容は絵画、書、写真、手芸、工芸等の作品展示。対象は市内の学校、福祉施設、文化活動を行う団体、サークル等の作品。個人の申し込みはできません。募集会期は令和7年4月から9月。1会期はおよそ2週間です。申し込みは3月1日土曜日から3月15日土曜日までの午前9時から午後5時まで。15日は午後3時まで。に、和歌山城ホール2階事務室へ申し込み書を直接持参してください。メール申し込み等はできません。申し込み多数の場合は抽選です。問い合わせ先は和歌山城ホール、電話 432-1212、
なお、詳細は和歌山城ホールホームページで、紙面にはホームページの QR コードが掲載されています。
催し、和歌山歴史館コーナー展示。小説、青い壺と有吉沢子愛用の政治。累計60万部を超えた有吉沢子の小説、青い壺。今回は有吉愛用の政治を展示するほか、会期後半には小説、青い壺の生原稿を展示します。日時は3月4日火曜日から5月30日金曜日までの午前9時から午後5時30分まで。入場は午後5時までです。会場は和歌山歴史館2階歴史展示室、展示室2。入場料は大人100円。天守閣との共通券にて入場ができます。小学生、中学生は無料です。和歌山市在住の65歳以上の方、障害者手帳を所持されている方も無料です。問い合わせ先は和歌山城整備企画課、電話 435-1044 です。有吉沢子記念館イベント。名作朗読劇場、青い壺。作、有吉沢子、出演、劇団ゼロ。日時は3月26日水曜日、午前11時から11時50分と、午後2時から2時50分。定員は先着それぞれ20人。申し込みは3月10日月曜日、午前9時から電話でどうぞ。場所、問い合わせ先は、有吉沢子記念館、電話 488-9880。入場は無料です。水曜日が休館です。令和6年度和歌山市真船芸術振興基金事業、かな書店。古筆の臨書をもとにした作品作りを学ぶ講習会で制作された作品及びこれまで参加してきた受講生の集大成となる展示会を開催します。日時は3月22日土曜日から24日月曜日、午前10時から午後5時。場所は和歌山城ホール展示室。問い合わせ先は文化振興課、電話 435-1194 です。第45回市民文化祭り、市民参加で文化の花を。ポピュラーカーニバル和歌山。日時は3月16日日曜日、午前11時開演。場所はイオンモール和歌山フジトパーク水の広場野外ステージです。入場料は無料です。問い合わせ先は文化振興課、電話 435-1194 です。四季の里公園ネイチャーイベント。竹の子狩りイベント。日程と定員です。3月29日土曜日、一般30組。3月30日日曜日は親子30組。4月5日土曜日、一般50組。4月6日日曜日、親子50組です。時間は午前9時から11時30分。参加費は1組につき2000円、1袋付き、プラス1組につきシステム登録料300円。申し込みは3月21日金曜日までにウェブで。タケノコのお持ち帰りは袋に入る分のみ。袋の追加が欲しい方は1袋2000円でご用意いたします。持参した袋などに入れてのお持ち帰りは固くお断りさせていただきます。問い合わせ先はフードハンターパーク。電話 499-4370。詳細は和歌山市ホームページでお知らせしています。紙面には QR コードが掲載されています。和歌の裏アートキューブのイベント。和キューブブラスコンサート2025。日時は3月16日日曜日午後2時開演。場所はキューブ A。内容はいろいろなジャンルの曲を金管アンサンブルを通じて聴いて楽しめるコンサート。問い合わせ先は和歌の裏アートキューブ。電話 445-1188。休館は火曜日です。シルバー人材センター出前入会説明会。日時と場所です。 3月10日月曜日は南コミセン、11日火曜日河北コミセン、12日水曜日東部コミセン。時間はいずれも午前10時からです。対象は原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。問い合わせ先は和歌山市シルバー人材センター、電話 431-1270 です。西野省ふれあいの里ハーブの挿し木体験教室、日時は3月19日水曜日午前10時から正午、雨天決行です。場所は西野省ふれあいの里ハーブ園、西野省1107-36。定員は20人、抽選です。申し込みは3月3日月曜日の午前9時から電話でどうぞ。費用は材料費として300円で、問い合わせ先は和歌山市シルバー人材センター、電話 431-1270 です。和歌山就職フェア in 大阪、日時は3月8日土曜日午後1時から4時。場所は大阪産業創造館3階。参加企業は29社予定しています。対象は2025年2026年3月卒業予定の学生、中学生高校生は除きます。既卒3年以内の方及び一般求職者です。申し込みは QR コードで、事前申し込み制です。当日の参加も可能です。紙面には QR コードが掲載されています。問い合わせ先は株式会社キャリアブレスユー、若年者地域連携事業推進センター、電話 421-8002 です。高校生と保護者のための仕事&会社説明会、日時は3月22日土曜日午後1時から4時。入退場は自由です。場所は和歌山城ホール4階会議室。内容はミニ講義、就職先の選び方、業種別の仕事内容紹介、企業個別説明。対象は1、高校1年生2年生、保護者の方。高校生と保護者それぞれ1人で参加可能です。参加企業は10社を予定しています。申し込みは QR コードまたは電話で、事前申し込み制です。当日参加もできます。紙面には QR コードが掲載されています。問い合わせ先は和歌山県経営者協会和歌山市 UIJ タウン就職支援室、電話 431-7376 です。福祉、介護、保育の就職フェア和歌山。求人事業所の人事担当者と直接面談できます。興味関心のある方はどなたでも参加していただけます。日時は3月18日火曜日午後1時30分から4時。受付は午後1時からです。場所は和歌山ビッグアイ。問い合わせ先は社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会福祉人材センターハートワーク、電話 435-5211 です。紀の国人材 U ターンフェア、日時は3月10日月曜日と11日火曜日の午後1時から5時。場所はホテルグランビア和歌山4階。参加企業はそれぞれの日75社予定しています。対象は2026年3月卒業予定の大学短大高専専門学校生および一般求職者。申し込みは QR コードで、事前申し込み制です。当日参加も可能です。紙面には QR コードが掲載されています。問い合わせ先は、紀の国人材 U ターンフェア実行委員会、電話 431-7376 です。
健康。3月1日から8日は、女性の健康週間です。厚生労働省では、女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援するために、女性の健康週間を定め、全国の市町村等で 女性の健康づくり運動を展開しています。仕事や家庭に忙しく、つい家族や周囲のことを優先して自分の健康は後回しになりがちではありませんか。この機会に自身の健康管理を見直してみてはいかがでしょうか。3月9日日曜日、午前11時から午後3時まで、スーパーセンター大桑セントラルシティ和歌山店にて健康イベントを開催します。ぜひご来場ください。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5121 です。帯状疱疹予防接種の費用助成は3月31日まで。助成期限は3月31日。対象者は接種日において満65歳、満70歳の市民です。その他、令和7年4月1日から帯状疱疹定期予防接種が開始予定です。助成事業の対象者が定期予防接種の対象となるのはおよそ5年後です。また、助成事業と定期予防接種は自己負担額が異なります。注意。帯状疱疹の予防接種を受けた方は、定期予防接種の対象外となります。問い合わせ先は、保健対策課、電話 488-5118 です。詳しいことは、和歌山市感染症情報センターホームページでどうぞ。ここには QR コードが掲載されています。お花見弁当やバーベキューでの食中毒予防。行楽に良い季節です。次の点に気をつけて調理しましょう。お弁当。調理前にはよく手を洗い、清潔な調理器具を用意しましょう。おかずは当日調理し、しっかり加熱しましょう。おにぎりはラップを使って握ると細菌がつきにくくなります。ご飯やおかずはよく冷ましてから汁気を切って詰めましょう。なるべく涼しい場所に保管して早めに食べましょう。長時間持ち歩くときは保冷剤やクーラーボックスなどを活用しましょう。バーベキュー。食材はクーラーボックスなどに入れて保冷剤でしっかり冷やしましょう。調理前や食べる前にはしっかり手洗い。水道がなければウェットティッシュを活用しましょう。加熱する食品と加熱しない食品は別々のまな板を使用しましょう。生肉は十分焼いて加熱しましょう。生肉を焼く箸、トングは食べるときに使うものと分けましょう。問い合わせ先は生活保健課、電話 488-5111 です。
講座、普通、上級、救命講習。和歌山市消防局では、救命率の向上を目指し、救命講習を開催します。日時、普通救命講習1、3時間、7日あります。4月13日日曜日、7月12日土曜日、8月3日日曜日、9月13日土曜日、11月15日土曜日、1月10日土曜日、3月21日土曜日です。時間はいずれも午前9時から正午まで。上級救命講習8時間、3日あります。5月24日土曜日、12月14日日曜日、2月15日日曜日。時間はいずれも午前9時から午後5時までです。開催場所は和歌山市消防局8番町12。定員はそれぞれ30人です。申し込み問い合わせ先は電話で事前に警防課、電話 428-0119、消防局代表 422-0119、またはお近くの消防署までお問い合わせください。申し込み方法等の詳細は消防局ホームページでお知らせしています。ここには QR コードが掲載されています。企業の人材確保セミナー、3月19日水曜日午後2時から5時30分まで。場所は和歌山ビッグアイ8階。内容は採用プランディングと採用マーケティングの手法を学び、 採用戦略の構築を支援するセミナー、個別相談があります。対象は企業の経営者、人事担当者など、定員は50人です。申し込みは QR コードでどうぞ。事前申し込み制ですが、当日参加もできます。参加費は無料です。問い合わせ先は和歌山県経営者協会和歌山市 UIJ ターン就職支援室、電話 431-7376 です。ここには QR コードが掲載されています。世界ワイワイカフェ、ワイワイは WAIWAI と書いています。文化、食や風習を通じて国際交流の機会を提供します。和歌山在住の外国人をプレゼンターに迎え、その国のお茶を飲みながら文化や習慣について語っていただきます。日時は3月23日日曜日午後2時開演です。場所は和歌山城ホール3階リハーサル室。内容はポーランド人イコマ・アンナ・エバ氏によるポーランドの文化や習慣についての講座。費用は参加費500円。申し込み問い合わせ先は和歌山城ホール、電話 432-1212 です。勤労者総合センター前期教室、4月から9月。勤労者福祉の充実と勤労意欲の向上を図るため、文化、教養、研修、スポーツ活動等の設備を備える和歌山市勤労者総合センターでは、各種カルチャー教室を開催しています。文化、教養を高めるとともに、生涯学習に参加する機会にしてみませんか？それでは、教室名、回数、日時、定員、参加費の順でお知らせします。いけばな、佐賀五流、10回、4月15日から8月5日、第1、第3、第4火曜日、午後6時30分から8時、定員は20人、参加費は22,000円。フラワーアレンジメント、6回、4月16日から7月16日、第1、第3水曜日、午後6時30分から8時、20人、22,550円。茶道、表千家、10回、4月23日から9月10日、第2、第4水曜日、午後6時から8時、10人、8,400円。初めての韓国語、10回、4月25日から9月12日、第2、第4金曜日、午後6時20分から7時20分、15人、3,200円。もっと学ぼう韓国語、10回、4月25日から9月12日、第2、第4金曜日、午後7時30分から8時30分、15人、3,200円。着物着付け、10回、4月18日から6月27日、第1、第2、第3、第4金曜日、午後6時30分から8時30分、15人、1,100円。ヨガ、10回、4月19日から9月20日、第1、第3土曜日、午前10時から11時、30人、4,300円。ストレッチ、整体、10回、4月26日から9月13日、第2、第4土曜日、午前10時から11時、25人、4,500円。寄せ植え、3回、4月18日、6月20日、8月8日、金曜日、午後6時30分から8時、20人、9,000円です。対象は、勤労者、市内在住か在勤の方、学生は除きます。申し込みは3月14日金曜日までに、はがきまたは QR コードからどうぞ。3月14日金曜日必着でお願いします。通常はがき85円に、希望教室、住所、氏名、年齢、勤務先、電話番号、携帯電話を記入してください。電話申し込みはできません。希望者多数の場合は抽選になります。勤労者の方を優先します。結果は郵送でお知らせします。日程が変更となる場合があるため、 必ずご連絡がつく電話番号を記載してください。場所、申し込み先は勤労者総合センター、郵便番号 640-8227 西右和町34、電話 433-1800 です。ここには QR コードが掲載されています。
文化体育施設等の講座、それでは場所、講座名、回数、期間、時間、定員対象、参加費、申し込み方法、申し込み問い合わせ先の順にお知らせします。市民温水プールでは、4つの講座があります。1、ナイトアクアビクス教室9回、4月8日から6月17日の火曜日、時間は午後6時45分から7時30分、定員は40人抽選です。参加費は8100円。2、アクアビクス教室10回、4月9日から6月18日の水曜日、時間は午前10時15分から11時まで、定員は50人抽選です。参加費は9000円。3、レディーススイミング13回、4月10日から7月10日の木曜日、午前10時から11時30分、定員は60人抽選です。参加費は1万3000円。4、ソフトストレッチ&水中ウォーキング12回、期間は4月10日から7月10日の木曜日、午後0時40分から1時40分、定員は12人抽選です。参加費は1万800円。なお、老人優待利用券所有の方は6000円です。以上、4つの申し込み方法は、3月1日土曜日から15日土曜日までに、電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は、市民温水プール。電話 455-8022。休館は月曜日です。河南総合体育館では、8つの講座があります。1、春季ソフトテニス教室10回、4月3日から6月5日の木曜日、午前9時45分から11時45分、市内在住か勤務の18歳以上40人先着順です。参加費は5000円。申し込み方法は3月13日木曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。2、春季小中学生バドミントン教室15回、4月7日から6月13日の月曜日と金曜日、午後7時から8時30分、市内在住か通学の小中学生50人先着順です。参加費は6000円。申し込み方法は3月10日月曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後6時30分、10日のみ午後6時30分から9時までです。3、春季卓球教室10回、4月4日から6月27日の金曜日、午後1時30分から3時30分、市内在住か勤務の18歳以上60人、先着順です。参加費は6000円。申し込み方法は3月14日金曜日から窓口へ。受付時間は午後1時から5時までです。4、春季初めてエアロ教室10回、4月7日から6月16日の月曜日、2つのコースがあります。A は午前9時30分から10時30分、B は午前11時から正午まで、市内在住か勤務の18歳以上、それぞれ40人先着順です。参加費は3000円。申し込み方法は3月17日月曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。5、春季健康ストレッチ教室10回。4月11日から7月11日の金曜日。2つのコースがあります。A は午前9時30分から10時30分。B は午前11時から正午まで、市内在住か勤務の18歳以上、それぞれ50人、先着順です。
参加費は3000円。申し込み方法は3月14日金曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時です。6. 春季動ける体教室10回。4月9日から6月11日の水曜日。2つのコースがあります。A は午後1時30分から2時30分。B は午後3時から4時まで。市内在住か勤務の18歳以上、それぞれ35人先着順です。参加費は3000円。申し込み方法は3月12日水曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。12日のみ午後1時から5時までです。7. 春季生き生きヨガ教室10回。4月9日から6月11日の水曜日。午前10時から11時30分。市内在住か勤務の18歳以上50人先着順です。参加費は3000円。申し込み方法は3月12日水曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。8. 春季踊れる体教室10回。4月10日から6月12日の木曜日。午前9時30分から10時30分。市内在住か勤務の18歳以上35人。先着順です。参加費は3000円。申し込み方法は3月13日木曜日から窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時までです。以上、8つの申し込み問い合わせ先は、河南総合体育館、電話 477-4009、休館は火曜日です。市民スポーツ広場では、春季公式テニス教室8回、4月11日から5月30日の金曜日、午前9時30分から11時まで、18歳以上60人先着順です。参加費は4500円。申し込み方法は3月11日火曜日から25日火曜日までに、参加費持参で窓口へ。申し込み問い合わせ先は、市民体育館、電話 453-2007、休館は月曜日です。市民体育館では、バドミントン、卓球、個人利用開放デー1回、4月5日土曜日、2つのコースがあります。A は午後1時から3時まで、B は午後3時から5時まで、2人以上のグループで、それぞれ10組先着順です。なお、中学生以下は保護者が必要です。参加費は高校生以上350円、中学生以下200円です。申し込み方法は3月21日金曜日から電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は市民体育館、電話 453-2007、休館は月曜日です。アルテリーボ和歌山事務局では、市民体育館、アルテリーボサッカースクール市民体育館校36階、4月8日から翌年3月17日の第1、第3、第4火曜日です。2つのコースがあります。A は午後5時30分から6時30分。B は午後5時30分から6時50分。A は園児5歳以上、小学2年生。B は小学3年生から6年生。AB 合わせて30人。先着順です。参加費はそれぞれ月額 A は3000円、B は4000円です。申し込み方法は3月21日金曜日から、電話またはメールで。申し込み問い合わせ先は、アルテリーボ和歌山事務局、電話 488-3288。メールアドレスは、info@arterivo.com です。東公園管理事務所では、4つのコーダがあります。1. 春季健康ストレッチ教室10回。4月9日から6月11日の水曜日。
午後1時30分から2時30分、高校生以下を除く50人先着順です。参加費は4000円。申し込み方法は3月12日水曜日から窓口へ。2、春季ピラティス教室10回。4月9日から6月11日の水曜日。2つのコースがあります。A は午後6時15分から7時。B は午後7時15分から8時まで。高校生以下を除くそれぞれ30人抽選です。参加費は4000円。申し込み方法は3月12日水曜日から19日水曜日までに85円はがき持参し窓口へ。3、春季エアロビクス教室10回。4月10日から6月12日の木曜日、午前10時から11時まで、高校生以下除く100人先着順です。参加費は4000円。申し込み方法は3月13日木曜日から窓口へ。4、春季レディースヨガ教室10回、4月10日から6月12日の木曜日、2つのコースがあります。A は午後6時15分から7時まで、B は午後7時15分から8時まで、高校生以下を除く、それぞれ30人、抽選です。参加費は4000円。申し込み方法は、3月13日木曜日から20日木曜日までに、85円はがき持参し、窓口へ。以上、4つの申し込み問い合わせ先は、東公園管理事務所、電話 474-3331 です。松下体育館では3つの講座があります。1、春のウキウキ健康体操教室10回、4月8日から7月29日の火曜日、午後1時30分から3時まで、市内在住か勤務の18歳以上30人先着順です。参加費は5000円。申し込み方法は3月11日火曜日から17日月曜日までに、参加費持参で窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。2、春季卓球教室10回、4月9日から6月11日の水曜日、2つのコースがあります。A は午前9時30分から11時30分、B は午後1時から3時まで、市内在住か勤務の18歳以上、それぞれ40人先着順です。参加費は6000円。申し込み方法は3月19日水曜日から25日火曜日までに窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。3、春のリラックスヨガ教室7回。4月14日から6月16日の月曜日、午後7時30分から8時30分、市内在住か勤務の18歳以上、30人先着順です。参加費は3500円。申し込み方法は、3月24日月曜日から30日日曜日までに、参加費持参で窓口へ。受付時間は午前9時から午後5時まで。以上、3つの申し込み問い合わせ先は松下体育館、電話 444-8274、休館は木曜日です。家政コミセンでは4つの講座があります。1、ビューティー&ヘルシー健康体操第1期10回、4月9日から7月30日の水曜日、2つのコースがあります。A は、午前9時15分から10時15分。B は午前10時30分から11時30分。高校生以下除く、それぞれ50人、抽選です。参加費は4000円。2、ビューティー&ヘルシー楽楽ストレッチヨガ第1期10回。4月16日から7月9日の水曜日、午後7時30分から8時30分。高校生以下除く50人、抽選です。参加費は4000円。3、春、旅の英会話8回、 4月17日から6月12日の木曜日、午後1時30分から3時まで、高校生以下除く20人抽選です。参加費は3200円。4、中華ちまき作り1回、4月20日日曜日、午前10時から午後1時まで、高校生以下除く8人抽選です。参加費は2000円。以上4つの申し込み方法は、3月15日土曜日までに QR コード、電話または窓口へ、紙面には QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ先は、家政コミセン、電話 480-1171、休館は金曜日です。北コミセンでは2つの講座があります。1、趣味・仕事に活かせる AI 講習会1回、3月23日日曜日、午前10時から正午まで、20人抽選です。参加費は500円。2、3月のパン作り、ホワイトチョコ抹茶ベーグル1回、3月26日水曜日、2つのコースがあります。A は午前9時30分から正午まで、B は午後1時30分から4時まで、高校生以下除く、それぞれ16人抽選です。参加費は2000円。以上、2つの申し込みは、3月3日月曜日から16日日曜日までに、電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は、北コミさん、電話 464-3031、休館は金曜日です。以上、詳細は各施設へお問い合わせください。文化体育施設等の講座でした。相談、人権相談。日常生活における人権に関する悩みについて、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。場所と3月の日程をお知らせします。西脇支所、11日火曜日、木本連絡所、18日火曜日、山口会館、21日金曜日、時間はいずれも午後2時から4時まで、問い合わせ先は人権童話施策課、電話 435-1058 です。相談専門員による無料法律相談。日常生活から生じる民事問題などの解決方法の法律相談、助言を行っています。その他、専門相談、弁護士、税理士、司法書士も行っておりますので、お問い合わせください。日時は平日の午前9時から午後4時まで。場所と問い合わせ先です。市民相談センター、市役所2階、電話 435-1025 です。弁護士による法律相談、電話予約日の変更。3月24日月曜日実施、弁護士による法律相談の電話予約日は、3月21日金曜日です。本来の予約日が祝日となるためです。問い合わせ先は、市民相談センター、電話 435-1025 です。女性行政書士による女性のための無料相談会。日時は、奇数月、第3月曜日。祝日の場合は翌週の月曜日です。午後1時から4時まで。内容は、相続、遺言、離婚、許認可等の手続きなど。申し込みは、予約が必要です。場所、予約及び問い合わせ先です。和歌山県行政書士会。住所は9番町1、中谷ビル2階。電話 432-9775 です。子育てに関する無料相談。お子さんの発育発達のこと、子育ての悩みなどのご相談に応じます。日時は平日の午前9時から午後5時まで。対象は新生児から中学校卒業までの子どもとその保護者。相談方法は電話、面談。面談は予約制です。予約問い合わせ先は 県立医科大学小児生育医療支援室、電話 441-0808 または441-0826 です。うつ病夜間相談予約制。和歌山市保健所では精神科医師精神保健福祉相談員等によるうつ病夜間相談予約制を実施しています。眠れない、気分が鬱陶しい、やる気が出ない、今までの趣味や楽しみに興味が湧かなくなったなどの状態が続いている方はご相談ください。また精神保健福祉相談員等による日中相談は随時行っていますので、心の健康に関しお悩みの方はお気軽にご相談ください。日時は第2水曜日午後6時から。予約問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117 です。認知症に関する相談予約制。認知症について医師による無料相談が受けられます。気になることや必要なことがあれば、相談日以外でもお近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。地域包括支援センターの電話番号と3月の相談日をお知らせします。宮北、電話 432-0077、 6日木曜日。木本、480-3010、 7日金曜日。西下、445-1700、 13日木曜日。新南、488-1750、 13日木曜日。野崎、453-8102、 14日金曜日。伊佐尾、464-1033、 19日水曜日。和佐、477-7181、 24日月曜日。宮前、474-5535、 27日木曜日です。
子育て。はじめに各保健センターの電話番号をお知らせします。中保健センター 488-5122、南保健センター 499-5566、 西保健センター 455-4181、 北保健センター 464-5051 です。児童手当拡充申請期限は令和7年3月31日です。令和6年10月に児童手当制度が拡充されました。次に該当する方でお手続きがまだの方は申請が必要です。制度拡充による申請猶予期間は令和7年3月31日までです。それ以降に申請された場合は申請の翌月分からの支給となりますのでお気をつけください。なお詳しいことは市ホームページ ID1058444 でお知らせしています。申請が必要な方です。1. 所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方。 2. 高校生年代、18歳年度末まで以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方。 3. 現在児童手当を受給中であり、大学生年代、18歳年度末から22歳年度末のこと。高校生年代以下の子を合計3人以上養育している方。問い合わせ先は子ども家庭課、電話 435-1219 です。子ども予防接種週間。3月1日土曜日から7日金曜日は子ども予防接種週間です。4月からの入園入学進級に備えて予防接種を済ませましょう。予防接種は市内実施医療機関で受けることができます。予約の上、必ず母子健康手帳と予診票を持って受診してください。予診票を紛失された場合は、保健所または保健センターで再交付します。母子健康手帳が必要です。幼児期の麻疹風疹予防接種。接種期限は第1期1歳児が2歳の誕生日の前日まで、第2期、 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの年長児、3月31日月曜日までです。なお、詳しいことは、市感染症情報センターホームページからどうぞ。紙面にはホームページの QR コードが掲載されています。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5118 です。新生児訪問事業。助産師または保健師が生後28日以内の新生児期に家庭を訪問し、体重測定等を含め様々な育児相談に乗っています。対象は和歌山市に住民票のある生後28日以内の新生児。申し込みは母と子の健康のためのしおりについている新生児訪問指導依頼表に必要事項を記入し郵送、もしくは電話でどうぞ。後日担当の助産師等が電話連絡をしてご自宅にお伺いします。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。マタニティサークル。中保健センターで4月15日火曜日午後1時30分から3時30分。北保健センターで24日木曜日午後1時30分から3時30分にあります。中保健センターは、定員は先着10組で、申し込みは3月10日月曜日から4月8日火曜日までです。紙面には申し込みの QR コードが掲載されています。北保健センターは、定員が先着10組で、申し込みは3月10日月曜日から4月17日木曜日までに、申し込みフォームからどうぞ。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。対象は妊婦とパートナーです。内容は、妊娠、出産、出産後の話、妊娠中の栄養、歯の話、沐浴体験、妊婦体験ジャケットの着用などです。乳幼児検診4月。各保健センターでの4月の実施日をお知らせします。令和6年12月生まれ4ヶ月時、中保健センター、8日22日の火曜日、西保健センター、10日24日の木曜日、南保健センター、15日の火曜日、北保健センター、16日水曜日、令和6年6月生まれの10ヶ月時、中保健センター、4日25日の金曜日、西保健センター、8日22日の火曜日、南保健センター、18日の金曜日、北保健センター、17日木曜日。令和5年8月生まれの1歳6ヶ月時、中保健センター、3日木曜日、23日水曜日、西保健センター、1日火曜日、25日金曜日、南保健センター、2日水曜日、11日金曜日、北保健センター、4日金曜日、15日火曜日。令和3年10月生まれ3歳児、中保健センター、10日木曜日、西保健センター、2日16日の水曜日、南保健センター、24日木曜日、北保健センター、3日木曜日。令和4年10月生まれ、2歳6ヶ月児歯科。使用中の歯ブラシをお持ちください。中保健センター、9日水曜日。西保健センター、4日金曜日。南保健センター、17日木曜日。北保健センター、8日火曜日です。母子健康手帳をお持ちください。なお、治療中の方は主治医にご相談ください。和歌山市では、1歳8ヶ月になる月に1歳6ヶ月児検診、3歳6ヶ月になる月に3歳児検診を実施しています。受付時間はいずれも午後1時から2時30分です。離乳食講習会。日時は4月17日木曜日、午前10時30分から11時30分です。内容は、離乳食の始め方や進め方、 初期から中期、5ヶ月から8ヶ月等の講話、希望者による保護者への試食会があります。対象は市内在住の6ヶ月頃までの乳児の保護者です。定員は8組抽選です。持ち物は必要な方は筆記用具、飲み物をお持ちください。申し込みは3月10日月曜日から4月7日月曜日までに申し込みフォームからどうぞ。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。場所問い合わせ先は那珂保健センターです。なお、後期完了期9ヶ月から18ヶ月については、個別相談を随時実施しています。まずはお電話ください。栄養教室マタニティクッキング貧血予防編。日時は4月18日金曜日午後2時から3時30分です。内容は、妊娠中に欠乏しやすい鉄についての講話と調理実習、1品で試食程度です。対象は妊婦とパートナーや家族、定員は4組程度抽選です。初参加の方が優先です。持ち物はエプロン、三角巾、手拭きタオル、必要な方は飲み物もお持ちください。申し込みは4月7日月曜日までに申し込みフォームからどうぞ。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。場所問い合わせ先は西保健センターです。0歳児交流会。西保健センターで4月17日木曜日午前10時から11時30分。定員は15組程度です。申し込みの QR コードが掲載されています。南保健センターで4月28日月曜日午前10時から11時30分。定員は8組程度先着順です。紙面には申し込みフォームの QR コードが掲載されています。内容は手遊び、交流会、育児相談、身体計測などです。対象は0歳児と保護者。申し込みは3月10日月曜日からどうぞ。
若っ子、すくすく育ってね、和歌山市の子供たち。紙面には8名のお子様の写真が掲載されています。ご紹介します。山本真央ちゃん、令和6年4月24日生まれ。山本葉音ちゃん、令和5年8月3日生まれ。宮本紡ちゃん、令和6年2月13日生まれ。森和葉ちゃん、令和5年12月23日生まれ。西鈴葉ちゃん、令和5年9月27日生まれ。吉田ういちゃん、令和6年1月9日生まれ。湯川光一ちゃん、令和6年10月19日生まれ。西真代ちゃん、令和6年12月24日生まれ。3歳未満のお子さんの写真大募集。和歌山市ホームページ ID10277280 の専用フォームから応募できます。応募多数の場合は抽選で掲載します。和歌山市ホームページのトップにもランダムに表示します。紙面には QR コードが掲載されています。
施設案内、市民図書館、15の催しがあります。イベント参加券の取得には、図書館利用券が必要です。整理券が必要な場合は、イベント当日、午前9時から4階で配布します。ウェブ予約は、3月25日火曜日午前8時から、予約を開始します。紙面には図書館ホームページの QR コードが掲載されています。1. すくすく赤ちゃんお話し会は3月11日、18日、25日、4月8日、いずれも火曜日、午前11時から。対象は赤ちゃん。定員は3月がそれぞれ30組。整理券が必要です。4月は自由参加です。2. ひらめきラボ、遊びながら学ぼうは、3月12日、19日、26日、4月2日、4月9日、いずれも水曜日、午後3時から、 対象は未就学児。定員はそれぞれ8人。整理券が必要です。3、キイチゴのお話し会は3月15日土曜日午後3時から。定員は10組。整理券が必要です。4、ワクワクみんなのお話し会は3月22日土曜日、29日土曜日、30日日曜日、4月6日日曜日。時間は午後3時から。定員は3月はそれぞれ30組。整理券が必要です。4月は自由参加です。5、絵本、紙芝居を楽しむ会は3月23日日曜日、午後3時から。定員は30組。整理券が必要です。6、青空広場、図書館の屋上テラスで遊ぼうは3月23日日曜日、午前10時30分から。雨天の場合は中止です。対象は小学生まで。定員は20人。整理券が必要です。飲み物を持ってきてください。7、語りの森の昔話、わらべ歌は、3月27日木曜日、午前11時から。定員は10組、整理券が必要です。8、声で届ける物語、癒しの時間を絵本の山で。3月28日金曜日、午後7時から、定員は30人、整理券が必要です。9、和歌山児童合唱団、ライブラリーコンサート、図書館で会いましょう。3月30日日曜日、午前11時から。雨天、または好天の場合は中止です。10、お話大好きよっといでは、4月5日土曜日、午後3時から。11、就活はじめの一歩、エンディングノートのすすめは、4月6日日曜日、午前10時から。定員は15人。ウェブ予約です。費用は550円。筆記用具を持ってきてください。12、考える子供を育てる。小中学生のうちに何を勉強させたらいい？4月17日木曜日、午前10時30分から。対象は、子を持つ保護者。定員は10人。ウェブで予約をしてください。筆記用具、スマートフォンを持ってきてください。13、親子ふれあいリトミック。4月20日日曜日、午前10時30分からと、午前11時15分からの2回やります。対象は、子供と保護者。10時30分からは、1歳半頃まで。午前11時15分からは、1歳半頃から3歳までです。定員は、それぞれ10組。ウェブで予約をしてください。14、図書館で写経体験。4月25日金曜日、午後1時30分から。定員は15人。ウェブで予約をしてください。持ち物は、使い慣れた筆ペン。貸し出しもあります。必要な方は、老眼鏡。書写、所要時間はおよそ50分です。終了した方は、退席可能です。15、親と子の折り紙教室。4月26日土曜日、午後1時30分から。対象は、子供とその保護者。定員は10組。ウェブで予約をしてください。持ち物は、折り紙、ハサミ、糊です。以上、市民図書館、お問い合わせは、432-0010 へどうぞ。休館はありません。年中無休です。市民図書館西分館、8つの催しがあります。1、赤ちゃんお話し会は、3月11日火曜日、13日木曜日、18日火曜日、20日木曜日、25日火曜日、27日木曜日、4月1日火曜日、3日木曜日、8日火曜日、午前11時からです。2、みんなのお話し会は、3月15日、22日、29日、4月5日、いずれも土曜日、午後3時30分からです。3、語りの森の昔話、わらべ歌は、3月12日水曜日、4月9日水曜日、午前11時からです。4、 お話大好きよっといでは、3月19日水曜日午前11時からです。5、親子ふれあいリトミックは4月4日金曜日午前10時30分からと午前11時15分からの2回あります。対象は子どもと保護者。10時30分からは1歳半頃まで、11時15分からは1歳半頃から3歳まで。定員はそれぞれ7組。ウェブで予約をしてください。6、暮らしのヒント講習会、生活の知恵教えます。4月15日火曜日午後2時から。定員は8人。ウェブ予約です。7、美しい姿勢を目指そう。初めてのピラティス。4月18日金曜日午前10時30分から。定員は10人。ウェブ予約です。8、赤ちゃんの心がわかる親子で楽しむベビーサイン。4月23日水曜日午前10時30分から。対象は6ヶ月から18ヶ月頃の赤ちゃんと保護者。定員は6組。ウェブで予約をしてください。以上、お問い合わせは、市民図書館西分館、電話 455-3210 へどうぞ。休館は月曜日です。月曜日が祝日の場合は、翌日が休館となります。
市立博物館、企画展、歴史を語る道具たち、期間は3月9日日曜日までです。コーナー展示、和歌山市内の縄文貝塚。期間は3月30日日曜日までです。以上、問い合わせ先は市立博物館。電話 423-0003 です。入館料は大人100円、高校生以下無料です。休館日は月曜日と祝日の翌日です。月曜日が祝日の場合は翌日となります。子ども科学館、ミニサイエンス、3月、宙に浮くボールを作ろう。日時は毎週日曜日午後3時からです。定員は先着子ども12人、保護者が同伴してください。プラネタリウム、本日の星空解説、島次郎とお月様の秘密。時間は午前11時からと午後2時からです。土曜日、日曜日、祝日、春休みは午後1時からもあります。本日の星空解説、美しき地球ベラガイア、時間は午後3時30分からです。以上、問い合わせ先は子ども科学館、電話 432-0002 です。入館料は大人300円、子ども150円です。休館日は月曜日です。祝日の場合は翌日になります。
コミセン情報。河北コミュニティセンターでは、絵本、紙芝居、お話タイムが、3月15日土曜日、午前10時30分からあります。お問い合わせは、河北コミセン、電話 480-3610 へどうぞ。火星コミュニティセンターでは、お話大好き、よっといで、絵本の読み語りが、3月22日土曜日午前10時30分からあります。お問い合わせは火星コミセン、電話 480-1171 へどうぞ。南コミュニティセンターでは3つの催しがあります。1、お話大好き、よっといで。3月15日土曜日午後3時から。2、昔話、わらべ歌、読み聞かせ、3月24日月曜日午前10時30分からと、4月7日月曜日午後1時30分から。3、落語会、3月15日土曜日午後2時から。会場は午後1時30分です。定員は先着100人です。以上、お問い合わせは南コミセン、電話 494-3755 へどうぞ。北コミュニティセンターでは、紙芝居、絵本、読み語りの会が、3月23日日曜日、午前10時30分からあります。 定員は先着12人です。お問い合わせは、北小見線、電話 464-3031 へどうぞ。中央コミュニティセンターでは、紙芝居と読み語りの会が3月22日土曜日午前10時30分からあります。定員は先着20人です。お問い合わせは、中央コミセン、電話 402-2678 へどうぞ。河南コミュニティセンターでは、3つの催しがあります。1、映画界、クラシック部門。仁義、1970年フランス映画。3月8日土曜日、午後1時30分から。定員は先着20人です。2、英語でお話しタイム。3月8日土曜日、午後1時30分から。定員は先着10組です。3、楽しい絵本を読む会。3月15日土曜日、午後2時から。定員は先着10組です。以上、お問い合わせは、河南コミセン、電話 477-6522 へどうぞ。東部コミュニティセンターでは、2つの催しがあります。1、お話大好き、よっといで。3月8日土曜日、午前10時から、定員は先着15組です。2、子供映画上映会、ミッキーのハワイ旅行、ほか、3月8日土曜日、午前11時から、定員は先着15組です。以上、お問い合わせは、東部コミセン、電話 475-0020 へどうぞ。
3月16日日曜日、午前9時、防災学習センターリニューアルオープン。南海トラフ巨大地震に対し、実践的な災害対応能力を身につけ、災害による犠牲者ゼロを目指すデジタル技術を活用したコーナーを導入し、リニューアルオープンします。新たな5つの体験で新しい防災のステージへ、一歩先の備えが未来を救う。では、新たな5つの体験をご紹介します。初期消火体験。大迫力画面とセンサー式の模擬消火器で初期消火体験。119番通報体験。通信員と実際に会話しているような119番通報体験。災害シアター。南海トラフ巨大地震に備え、津波避難について映像で学習。救命処置体験。訓練用人形で胸骨圧迫の体験や AED の使用体験。デジタル防災クイズ。ウェブ形式の防災クイズ。学校、職場、自宅で利用ができます。ここにはこの新しい5つの体験の写真が掲載されています。開館時間は午前9時から午後5時まで。利用料は無料です。休館日は毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は、翌平日となります。令和7年3月17日月曜日は開館します。個人の来館者には、記念グッズを先着でプレゼントします。問い合わせ先は、防災学習センター、電話 423-0119。10人以上の団体、1団体40人までは、事前予約が必要です。
人権コラム、違いを認め合える社会。人には体の特徴や性別、年齢、生まれたところなど様々な違いがあります。そのため、人によって様々なものの見方や考え方が出てきます。また、一つのものについても、見る角度によって見え方が違います。自分の中の常識は自分の思い込みかもしれず、すべての人の当たり前とは限りません。自分と同じように、相手にもその立場からの見方や考え方があります。しかし、この違いによって、 お互いが理解し合えなかったり、意見がぶつかり合ったりすることがよくあります。人はいくつもの違う立場を持ちながら、多くの人や社会と関わりながら暮らしています。互いの個性や立場を尊重し、相手との違いを認め合うことで、誰もが自分らしく生きられる社会を作ることができるのではないでしょうか。
ご存知ですか、障害者マーク。聴覚障害者マーク。聴覚障害のある方が運転しています。無理な幅寄せや割り込みをしないようにしましょう。道路交通法の規定により罰せられることがあります。緑色の丸の中に黄色の羽を広げた蝶々のイラストが描かれています。
視聴コラム。奈良県にある和歌山市民の森。奈良県川上村に和歌山市民の森があるのをご存知ですか？川上村の森林は大台ヶ原に広がる紀の川の源流であり、村ではおよそ740ヘクタールの原生林を購入し、紀の川、吉野川の水源地の森として保全されています。和歌山市にとっては生活に欠かせない水道の始まりの地になりますので、平成16年より川上村から和歌山市民の森として3ヘクタールお借りしています。また、紀の川を洪水から守るための50年の歳月をかけて完成した大滝ダムの建設にあたって、村の493戸が移転を余儀なくされ、大変なご協力をいただいた地であります。紀の川の縁で川上村との交流が始まって20年以上経ちますが、この貴重な水源地の森を散策できる源流体験学習会を市で実施しており、水源地の森の散策のほか、森と水の源流館などを見学でき、毎年和歌山市民の方が参加されており、人気のイベントとなっています。小学校同士の子どもたちの交流も行われており、山と海、それぞれの自然体験の中で、きれいな水を通して環境の学習に取り組んでくれています。紀の川のきれいな水は、私たちの生活に様々な恵みを与えてくれており、未来永劫、いつまでも水源地の環境を保全しなければと思います。皆様には、奈良県に行く機会があれば、川上村に足を伸ばして、大自然の環境の大切さを感じていただければ幸いです。和歌山市長、小花正弘。
地方和歌山について、司法和歌山令和7年3月965声の広報538号発行和歌山市広報広聴課和歌山市役所住所郵便番号 640-8511 和歌山市七番町23電話代表で 073-432-0001 ホームページアドレスhttps://www.city-wakayama.jp/令和7年2月1日現在の人口352,477人、うち男166,919人、女185,558人、世帯数176,889世帯。これは住民基本台帳を基準とした令和7年2月1日現在の人口及び世帯数です。和歌山市民憲章昭和41年11月3日制定。自然を愛し、きれいな街を作りましょう。互いに助け合い、希望に満ちた街を作りましょう。決め事を守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。教養を高め、視野の広い市民になりましょう。以上で、地方和歌山令和7年3月965声の広報
538号を終わります。制作完了、2025年2月。制作は和歌山グループ声でした。コロナやインフルエンザの流行がやや下火になってきているようですが、まだまだ天候が不順な日が続きます。油断せず気をつけてお過ごしください。では、次号までさようなら。